牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、ゴールデンウィークも終わりましたし、
そうですね、
お休み疲れの方もいらっしゃるかもしれませんけど、もういよいよ仕事バージョンにね、切り替えていかなきゃいけないですね。
そうですね、新しい生活がまた始まってますからね。
はい、
またみんなで頑張っていきたいですね。
そうですね、はい、さて今日のお客様なんですけれども、
はい、今俳句の静かなブームですよね、はい、これが広がっておりまして、この静岡市でもですね、宇宙という俳詩を主催されまして、はい、俳句の世界の指導的立場でね、ずっと頑張ってこられました島村忠先生と、そして、同人会長でやられます秋元恵美子さんにお越しをいただきまして、
はい、
俳句の魅力とかね、静岡と俳句、そんなことについてね、お話を伺いたいと、こういうふうに思ってます。
遠くの深い世界ですけれどもね。
そうですね、今日は楽しみですよ。
楽しみですね、はい。俳句の世界からということで、島村先生、秋元さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
実はね、
はい、
数年前私がある雑誌の中にですね、波音を恋歌と聞き雪女郎という俳句と、ね、出くわしたんですよ。それまで私は古池や河津飛び込む水の音、こういう感じのね、俳句しか知らなかったですね、それでこの今言った俳句に出会ってびっくりしましてね、その作者俳人は誰かと調べてみましたら、
はい、
兵庫県の真砂町に住んでいた加藤美奈子さんという人でした。それでその人の句集などを、ね、読ませてもらいましたら、他に法要を徳がごときに冬の波、はい、あるいは暗闇に目を見開きし寒椿、そんなのが出てきましてね、僕は、ね、一瞬、ね、びっくりしましたね。新しい俳句の魅力っていうのを知りましてね、で自分も俳句をねやってみたいなと、そういう思いに駆られまして、それで静岡でどんな人がね頑張っておられるのかということでね、俳句の雑誌を調べたんですよ。そしたらね、島村忠先生が、
はい、
宇宙という、そういう俳詩をね発行しながらね、主催しながら頑張っておられるのを知りまして、それで私がね先生のところを訪ねて行ってね、私に俳句を教えてくださいということでね、
はい、
仲間に入れていただいたのは縁であります。
はい、じゃあ牧野さんもこの中のお仲間なんです
か。いやいや、選挙が忙しくてねとうとう長続きはしなかったんですけどね、お仲間に入れていただいてきたんです。
はい、そういうことがあったんですか。はい、今ね、その宇宙という冊子というんでしょう、この句集ですね、この手元にねちょっと拝見させていただいてるんですけれども、はい、かなり厚い立派な本ですよね。これは年にどのくらい発行なさって、
期間ですから4回発行しておりますよ。はい、
4冊も。そうすると会員の皆さんはその度に作品を作らなきゃいけないんですよね。
まあ、そういうことですね。それこそ発表する場があるということでね、皆さんそれを大変励みにしておりまして、私より若い世代から上の方は、90代の方もね結構頑張っておりますんで、俳句によってエネルギーをいただいているというのが、現状ではないかと思っております。
会員の皆さんは今多くていらっしゃるんですか。
まあ、今500名
くらいですね。はい、わあ、すごい。じゃあもうこの冊子の中に載せていただくっていうだけでも大変なことですね。
そうですね、自分の句が活字になってそれを見るということはもう本当に嬉しいことですね。はい、家族もなんかみんな一緒に喜んでくれます。
はい、じゃあここに何人かの方のいろんな句がこう載っているんですけれども、これ以外の会員の方がもっとたくさんいらっしゃるってことですね。
はい、
年齢層も幅があるんですか。
本当に幅は広いんですね。先ほど牧野先生からありましたけれどもね、全国にその類の俳詩が800くらいはあるんですよ。
そんなにあるんですか。
でそれを基地にしてそれぞれが皆さん頑張っておりますんでね、はい、いかにも俳句が全国に、浸透しているかということは、その辺でお分かりいただけるんじゃないかと思いますけど、
本当に底辺の広い、
そういうことですね、
世界なんですね。
はい、宇宙も北海道から九州まで、はい、もう全国に四国ももちろんですけれど、はい、仲間が大勢いますね。
そうなんですか。
俳句っていうとね、松山とかね、
はい、
長野とかね、あるいは東京とか、
はい、
いろいろそういう有名なところあるんですけどね、静岡にねこんなに熱心にね、しかもレベルの高いね、俳句の会の活動されているっていうのはね、 ほとんど皆さん知らないんですよね。
知らないですね、
それでね、私も本当にびっくりしました、島村先生、どういうきっかけでこの俳句をお始めになられたんですか。
まあ正直に言って、昔雑誌を見ますと、どの雑誌にも詩壇、歌壇、俳壇っていうのがありまして、それを精読しておりますうちに、これなら自分もできるじゃなかろうかと思いまして、投稿しました。それが活字になって、喜びを感じたというのが、そもそもっていったところですね。
そうですか。
はい。
私もね、牧野雄峰っていう名前でね、
お名前も持ってらっしゃる、
何回か出させてもらったんですよ。そうすると嬉しくてね、嬉しくてね、本当にね、ありがたかったんですよ。
たった一行でもね、あ、これ自分のだって思うと、そうですね、それは喜び違うでしょうね。
俳句の魅力ってどんなところにありますか。
それこそ俳句をやらない方にとってはわずか17文字で何が表現できるかっていうような思いはあると思うんですよね。ところが17音で言えないことはないっていうふうに私信じておりますんでね、作ろうと思えばどんな状況でも対応できますし、それはそれで本当に面白いですね。
ただ私などはこう3文でね、説明のようにこれはこうだから、この時こういうふうに感じてこう思ったのですなんていう方が誰でも書けるような気がするんですね、それをこう17音にまとめるっていうのはすごく難しいんじゃないかしらって書いて思うんですけど、
その3文を、17音にまとめるということなんですけれどもね、それもやはり訓練がありますんでね、訓練すればどなたでもそれは可能ですんで、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。
難しいと思いますよね。
主催はいつも俳句は引き算だっておっしゃってます。
引き算、
省略ですね、あれもこれも言いたいけれども、やっぱり17文字にまとめるためには自分の思いをあれもこれも入れるのではなくて、それを省略していかに17文字にまとめるかということで、俳句は引き算だということだそうです。
ただ言葉を選ぶのも大変ですよ ね、
そうですね。
たった17音しかないんですから、的確にこの時の気持ちはこの言葉だっていう、その言葉を見つけるのも、
最終的にはやっぱり語彙の高によって、やはり作品のできる可能性というのは決まってきますんで、やはり読書をして知識をたくさん入れてというのは大事だと思いますね。
先生、俳句の俳詩の名前ですよね、宇宙っていうのは僕はね珍しいっていう、ちょっと俳句とこう結びつかないような最初雰囲気だったんですけどね、この名前の由来は何でしょう。
率直に言いますとね、私の第二句集が一条という句集なんですよ。
一条
一筋にということですけれども、その俳詩の総画を日本画をやっております昔の友人にお願いしたんですよ。そうしましたところ、その方が兄弟で砂遊びをしている版画を彫ってくれたんですね、その版画でお兄さんが弟にこうして両手で示してるんですよ。これが個々が所有しておる小宇宙だなということを思いまして、そういう世界は1億人全員持っておるわけですからね、それを俳句によって表現していただきたいということで、小宇宙と言いますとちょっとちまちましておりますんでね、そういうことで賞を取りまして宇宙というタイトルをつけました。それが人様から見るとなんか大げさで生意気だっていうようなね、そういう声も聞きましたけれども、頑張って答えを出せばね、自然に宇宙というのも定着するんじゃなかろうかと思って、努力した結果、今では全国的に広がって、注目される雑誌に成長しておることは確かですね。
そうですね。いや、私なんかはまだ俳句のことについてはあまりこう見識がない立場だもんですからね、私がこういうこと言っていいかどうか分かりませんが、先生の俳句はさっと作られていながらね、すごくね重い意味とかね、奥行きっていうのをねいつも感じていたんですよ。そういうところにね、その宇宙っていうなんか秘められているのかなっていう感じがしますね。
なんか無限に広がっていく世界なんですね。
そうですよ、それから秋元さんの、作られる句も非常にこうあれですね、こう思いが 詰まってるような感じのね、私ね、あの、句会でね、よく感じたんですよね。
時々失敗しますけど、思い込み強すぎて。
いやいや。
でも、やっぱりその、この年齢じゃなければ出せないものとか、女性の目っていうのも違うですよね。
そうですね。
ね、男性には出ないものが。
はい、あの、だから、って言いますかね、やっぱり女だからではなくて、自然に出るものが、まあ、自分は女ですから、
そうです、ね、
っていうことだと思うんですけれど、
作る時にはあまり女性だからということは意識しない。
それは意識しません。
なんとなく男っぽいのが、ね、多かったような感じもするんですよ。です、私は
それは主催の影響です。
そうですね、はい、
あの、硬いといつも言われてましたから、
ね、はい、率直に言いましてね、私があの俳句を始めた時代は50人100人集まっても、はい、女性が一人くらい、こう言ってんだっていう、そういう時代だったんですよ。だから、あの、和歌は女性の世界、俳句は男性っていう風に認識しておったんですよ。
なんとなくイメージわかります、はいはい、そういう感じね。
まあ、それがあのカルチャーブームで、いろんな機会が出てきまして、あの俳句に取り組む方が多くて、今であの全体の7割ぐらいは女性が占めてるんですよ。
まあ、ここでも女性が頑張ってる。
だからもう私はあの俳句に限らず、もう今まさに世の中は女性の時代という、そういう認識がありましてね、少しなんかあの肩身が狭くなっているところもありますね。
島村先生はあの俳句の尊敬されている人とか、はい、好きな人っていうのはどんな人がおられますか？
まあ、やはりあの直接指導を受けました山口誠司先生ですけれども、はい、まあ、あの山口誠司は、まあ、芭蕉の伝統にのっとって自分の世界を構成しまして、まあその伝統を生涯後進に伝えるという、そういうあの思いをね、我々にあの託してくださいましたんで、まあそれを汚さないように頑張りましょうというのが現状ですね。
あの山口さんの俳句なんかね、あの句集なんかで読んでみると、あのその時代その時代に対するね、鋭い視線というのもね、あの五七五の中に含まれてますよね。
そうなんですね。
島田先生のね、句からもね、やっぱこうさらっとね、やっぱ世の中に対する思いとかね、時代に対する思いとかね、そういうのが僕は感じたんですけどね。どうですか？
今あの山口誠司の話が出ましたけれどもね、誠司の一世時代の代表句という説問をあの門下がしましたら、はい、海に出て木枯らし帰るところなし、まあその一句を挙げました。
海に出て、
はい、それはあの昭和19年で戦中の作品なんですよ、
はい、
ということはその海に出て木枯らしというのは、はい、特攻機を歌ってるんですよ。
はー、
その時代特攻機を、まあ、あの句に歌いますと、まあ、あのそれが発表できる状況じゃありませんでね、あの後日それは特攻隊を歌いました。言ってみれば片道燃料を搭載して出てくわけですから、もう出たが最後、帰ってこないという宿命、それはあの木枯らしに託したわけなんです ね、
なるほどね。
これ有名な一句ですよね。
そうなんですよ。で他にもあの戦争中に作られた作品で、東京が焼け野原になった時の作品なんですけれどもね、木枯らしや焦土の金庫吹き鳴らす、
は
あ、
それはあの一面焼け野原になりました東京の、それこそかつて盛んだった地盤に大化金庫が残って、そこに木枯らしが打ち当たりました、
はい、
金庫吹き鳴らす、そういうことなんですね。
言葉から出てくるのはたったそれだけの風景なんですけど、その奥に本当にいろんな思いがね、考えるとあるってことですね。
その時代にね、あの中村草田の作品で、はい、焼け跡に残る叩き屋、はい、手まりつく、
残る叩き屋、
その叩きはあの、はい、民家の土間なんですよね、うんうん、だからあの家が焼け落ちました、そこに残されたのはここに叩きがあったんだなということを知らしめる空間があるわけですよね、うん、そこで少女が手まりをついてるわけですよ、はい、だからあの大人たちは当然家が焼け落ちて、あの打ちひしがれておるわけなんですけれどもね、子供のそういうけなげな姿を見ておりますと、あの頑張らなければいかんということで、大人が頑張って復興したわけなんですよ。ですからあの一句の持つ重みというのは すごいですね。
すごいですね。
秋元さんどうですか？
あります、は
い、そんなもう好きな歌たくさんございますけれども私はやっぱりあの女性として、はい、橋本貴子、
はい、
あの橋本貴子がもう好きで好きで、あの雪激し抱かれて息の詰まりしこと、
はいはい、
もうその句に出会った時は本当になんかこう胸が詰まるような気がしまして、涙も出てきまして感動をいたしました。あの字余りですけれども、字余りの句ではないんですね。もう詰めて詰めてそこにたどり着いたという奥だと思うので、もう本当に今でも一番尊敬して山口誠一先生と橋本貴子先生、
はい、
もう本当に大好きですね。憧れです。
じゃあもうそこに近づこうというその思いもあります、
ね、は
い、
あります、
うん、だからそういう目標があるということは幸せですよね、
そうですね、
はい、
あの島本先生今後の夢といいますか、
はい、
それから静岡の人にこうなんかこう呼びかけたいこととか、なんかそんなことはありますか？
私自身があの俳句によって非常にあの元気をいただいておりますんでね、はい、まあ、あの皆さんもぜひ俳句を親しんで自然から元気をもらって、まあ、それを明日の糧にしていただけたらね、あの世の中はいい方向に行くんじゃないかということをね常に期待しております、
はい、
なるほどね。あの銀行団というのもよくなさるんですか？
そうですね、
ええ、
あの今はね割合私自身が昔に比べると少なくなってるんですよ、うん、ということはあの区会が月に23回ありますんでね、
はい、
まあそういうことであの区会がメインになってきて銀行の機会が少ない、うん、でもあの移動してるときはもう全て銀行しておるという認識でおりますんでね、あのそういう意味ではあの作品は枯渇することは絶対ないんですね、
う
ん、
もうじゃあ本当に日々の生活が銀行そのものみた
いな、まあそういうことです、はい、
うん、
まあ、場所がね旅を住処としてというような、あの認識に立たれたようですけれども、まあ、私も日々これ旅というような感じで、あの移ろうものね、それをやはり自分の目で捉えて、あの日々一生懸命歌ってるというのが現状です。
そうですか。秋元さんもそうですか、はい、花を見て雲を見て何かって、
もう本当に俳句を知らない時は何だったんだろうって今思いますね。でただあの今俳句は座の文芸、あの座るですね、座の文芸というふうに言われてますけれども、やはりあの俳句の句会がもう最高なんですね。その句座を楽しむ、もう本当みんな生き生きとして、ですからあの以前あの牧野先生があの句会にあの参加してくださった時に、あの牧野先生の句が出た時に牧野先生が UFO と名乗りますよね、はい、UFO っておっしゃるのでもう遠慮がちに
聞いたことがない、
ね、もうみんなどっとね笑いました、
は
い、とてもね楽しい、あの句座になったことが、今でも感謝しています。
恥ずかしながらね、よくねよくねこういう皆さんの中に図々しくねあの入っていったなと思って、ね、今更のごとくね
大歓迎でございました。
でもあのこう区会っていうのはまた独特の雰囲気があるでしょうから、その中でパッとこう自分の思いが言葉にこうまとめられるものかななんて思ってしまうんですけどね、何か今度の区会ではこんな感じのものを読みたいとか、テーマがこうだからこういうことなんていうふうに少しこう心の準備というか頭の準備
していくものですか？準備といいますか、あのその区会によって、区会に出たことによって他の人の影響を受けますね。
あ、
新鮮な句に出会うと、あ、自分もああいう風に作ってみたいとか、とにかく句会ではもう主催の取れたての句に出会えるわけで、それがもう一番 の、 あの喜びです。
その瞬間に思い浮かんだっていうことですか？
あの今取れたてという話が出ましたけれども、はい、皆さんはあの日々生活しておって食べて美味しいと思うのは旬のものなんですよね、だからあの俳句も旬のものを歌えば、はい、皆さんの感動を獲得することも可能なんですね。
あの普段生活していてね、自分の気持ちがこうモヤモヤしていてよく理解できないこともね、俳句を作ってそれに表そうと努力するとね、自分の思いがね非常にクリアになってくるんですね。それから自然にしても人にしても社会に向かってもね、 これを俳句にしたらどうなるんだろうっていうね、そういう思いでね、世の中とか人自然を見つめるとね、非常にね、こうその見え今まで感じなかったこと、見えなかったことがね、また見えたり感じたりするようになってくるっていう感じですね。ですから俳句っていうのはすごい世界だなと思いましたね、はい、
特別な技術っていうのはいらないんでしょうかしらね、まあ、幼いながらもこう17音にまとめるっていうね、自分のその時の感情、そこからスタートしてもいいんですかね。
それで十分ですよね。要するにその方の生き方がそのままの作品に反映するんですよね、
うん、
で皆さん知らんと思うんですけれども、中曽根さんとか宇野さんとか藤波官房長官なんかも俳句を親しんでおったんですね、それはやはり日々の中で自分を軌道修正したり、いろんな要因があったと思うんですよ、
うん、
そういう意味でやっぱり俳句のもたらす力っていうのは甚大だと思いますけれどもね、うん、
そうですね。これからも宇宙の主催者として、また島村先生にさらに
ご活躍いただきたいと思いますけれども、でもまあ私たちもね、ラジオを聞いている皆さんもね、そんなうまい句を作ろうなんていう気持ちはなくね、日々お台所に立ちながら、まあ、その時の思いを五七五にまとめるっていう、まあ、そんなところからスタートしてもなんだか楽しそうですよね。
そうですね。
そういうことですね。まあ、あまり構えないということですね。
それが大切です。
それが大切ですか。もうかっこよくいい句を作ろうなんて思っちゃいけないんですね、下心があったら。
なんでも俳句にならないものはない、読めないものはないって、そういつも A 主催のおっしゃることは。
それこそね、大根を刻む刃物の音続く。こういう句もあるんですよ。
だからなんか、毎日やってるようなことだわ。
そうなんですよ。だから、それは山口製紙の奥方の、発女がクリアでお仕事をしておるのを、まあ、精子が客観的に見て作ってるんですね。
じゃあなんか今日もお台所に立ちながらちょっと五七五なんて考えてみようかしら。
そうですね。
そんな気持ちになりますね。
また、はい、大勢の静岡の皆さんもね、はい、俳句に親しみ、またそして、さらに俳句によってね、成長できるようにね、
はい、
これからもぜひ、ね、指導的立場で頑張っていただきたいと思います、
はいはい、今日はありがとうございました。
いやいや、とんでもありません。
ありがとうございました。
いい機会を与えていただきまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。